ください。聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書32章15節から20節まで、旧約聖書の1112ページです。ついに我々の上に霊が高い天から注がれる。あれのは園となり、園は森とみなされる。その時あれのに公平が宿り、園に正義が進もう。正義が作り出すものは平和であり、正義が生み出すものは常しえに安らかな信頼である。我が民は平和の住処、安らかな宿、憂いなき休息の場所に住まう。しかし森には氷が降る、町は大いに恥ずかしめられる。すべての水のほとりに種をまき、牛やロバを自由に放つあなたたちはなんと幸いなことか。次に新約聖書を読みます。ルカによる福音書第6章37節から42節まで、新約聖書の113ページの終わりです。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入り、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みやしないか。弟子は死に勝るものではない、しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。祈ります。主なる私たちの神、愛する天の父よ、あなたは大きな愛をもって御子イエス・キリストをこの世にお遣わしになり、彼において私たちの救いを実現されました。この恵みに感謝すること、それをよりよく認識すること、そしてさらに大きな喜びを持ってそれを役立てることが私たちには求められています。どうか私たちをそのように助けてください。私たち人間の中には不安が渦巻いております。そこからあらゆる悪が生じます。どうかすべての不安を追い払ってください。あなたはすでに不安に打ち勝ち、すでに私たちを自由にしてくださいましたから、どうか私たちにあなたを賛美することを、またお互いに悪意を持たずに愛し合って生きていくことをお許しくださいますように。今私たちは共にこの礼拝に出席できないすべての方々をあなたの御前で覚えております。すべての 貧しい人々、心と体の病気に悩む人々、孤独な人々、悲しむ人々、あらゆる種類の試みに遭っている人々を覚えます。どうかその一人一人を憐れみ支えてください。また私たちはこの国と世界諸国にあるすべてのキリスト教会、特に信仰のために苦しみ戦わなければならない人々のことを覚えます。どうかあなたの力をお与えください。私たちはまたこの国と混迷の中でますます信頼を失っていく政治のことを覚えます。どうか誠の知恵をお与えください。さらに今も戦争をやめることができないでいる国々諸民族とその指導者たちを覚えます。どうか彼らを誠の悔い改めに導いてください。全能の主の憐れみを切に祈り求めます。若い人々と教科学校の愛する子どもたちのことを覚えます。どうか世界の将来のために一人一人を祝福してください。またこの町に住むすべての市民の方々を覚えます。どうかあなたの恵みが豊かにありますように。神よ、あなたの聖なる霊はすべての悪しき霊よりも強力であります。今は不幸をもたらす社会の混乱や衰えが私たちの心を重くしておりますけれども、あなたの聖霊の力によってこれらすべてがついには克服され、正しく秩序づけられる日が来ますように心からお祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によって、アーメン。ちょっと個人的なことを最初に申し上げたいんですが、で私は小学校6年の間に学校を6度変わりました。中学校、今でいうと中学高校ですが、その時代にやはりそのくらい転校いたしました。ですから私には母校というものがありません。で皆さんが考えていらっしゃるような意味での母校というのが私にはありません。それから、幼なじみというものもないんです。ちょっと寂しい気がいつでもしてますが、ただ一つ、小学校の3年の2学期から6年卒業するまで3年半にわたって少し落ち着いた小学校生活を送ったところがあります。それが目黒区の、東京の目黒区の高番小学校というところでありまして、そのクラス会というのが先日ございました。一人むやみに親切な人がおりまして、もうありとあらゆる資料を整えて、すべての人に案内を出して、どこにでもそういう人はいるもんですが、私にも出席しやすい日程を組んでくれたんですね。これまでは土曜日の夕方にやるっていうもんですから、説教の準備なんかでとてもそれどころじゃないと言って行かなかったんですけれども、お前も出てこいということで木曜日の昼にそのクラス会を設定してくれました。で仕方ないというか、まあありがたいことだったんですけれども、私は久しぶりにそういうわけでそのクラス会に出席したのです。会が終わりに近づいた頃に、ある一人の 男の人が私のそばにやってきまして、で座り込みました。で実は今までなかなかその機会がなかったんだけれども、村上君には前からお礼を言いたいことがあってねって、そういう前置きで次のような話をしてくれました。5年生の時だったって彼は言うんですが、仲間と何か悪さをして、で今ではそれが何だったのかさっぱり覚えてないんだと言うんですが、先生に見つかってしまった。でそういう場合によくありますように、張本人というのはちゃっかりしていまして、さっさと逃げてしまったんですね。そこで彼が一人捕まって、廊下に立たされた。俺はドジを踏んだって彼はそう言いました。廊下に立たされていた。でクラスのみんなは何か微妙な顔をしてそっぽを向くし、知らん顔をしたりするし、で何か心細く情けない気持ちで立っておりますと、そこへ君が一人で近づいてきてくれたんだって言うんです。そして俺のことを励ましてくれたって言うんですね。その言葉を俺は今でも忘れないよって彼はそう言いました。で私の周りに座っているみんなが、なんて言ったんだ、村上は何て言ったんだって聞いたんです。そしたらこう言ったんだと言って彼が答えてくれました。頑張れよって、そして夜になるまでには先生はきっと家に帰してくれる。そう言って自分のことを励ましてくれたって言うんですね。それ、いやー慰められたねって、で長いことそのことを考えては村上君にお礼を言わなければと思っていたんですって。でそんな話を彼がしました。で全く私には記憶にないことでありまして、そんなことを言ったかななんて思いながらちょっと照れてその話を聞いていたんですけれども、実は内心ちょっと不思議な感じに打たれていました。そこで私はその人にこう言いました。聖書にはこんな思想がある。つまりどんなにつらい苦しいことがあってもそれはやがて終わる。神様が終わらせてくださる。神が我々の涙を残らず拭い取ってくださる。その時が必ず来る。そしてその時はそんなに遠くはない。それを終末論って言うんだよってその人に言いました。そしたら周りにいた連中が大きな声を上げて一斉に、あ、それだって言うんですね。そして村上君はその時もうクリスチャンだったのかって聞くんです。で、ある人はその時から神が村上君に宿ったんだろうと私も思わず笑ってしまったんですが、実を申しますと私はその時軍国少年でありまして、聖書の背の字も知りませんでした。しかし私はどうしてそんなことを言ったんだろう。頑張れよ、夜になるまでには先生はきっと家に帰してくれるよ。どうして私はそんなこと言ったんだろう。不思議な気持ちがしてしばらく考え込んでしまったんですけれども、でもそのおかげで話が弾みまして大変いいクラス会になりました。で思いもかけず楽しい豊かな気持ちで私はみんなと別れたのでした。なぜこんな話をしたかと言いますと、今日の箇所にも実はその終末論があるからです。もちろん聖書の終末論にはいくつかの側面がありまして、単純にはこうだっていうふうに言うわけにはいきませんが、 最大の特徴は希望です。終末論は希望の教えです。で、私がまだ新学生であった頃で、この話はこれまでに説教の中でも何遍かしましたから、またかと思われる方もあるかもしれませんが、熊野先生という立派な先生が講義の中で、私たち学生に向かって、何かとても優しい顔をしながら、君たち終末論というのはね、希望の教えなんだよって、そう言ってくださいました。で、私はそれまでは終末と聞くと、ただ何か恐ろしい最後が来ると、そんなイメージで考えていたんですけれども、その私にとっては目の覚めるような感動でした。終末論というのは希望の教えなんだよ。夜になるまでにはきっと家に帰れるよっていうのも一つの、一種の終末論だと思いますが、それよりももっと大きな、スケールの大きな希望です。やがて終末が来ると、世界の民が現在の苦しみから解放される、それが終末論です。で、パウルがローマ書の中で言いましたように、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りない、それが終末論です。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りない。で、こういう希望が終末論の、聖書の終末論の最大の特徴です。しかしもう一つの面があります。それは終末の時が来ると、よかれあしかれ現在のみんなの生き方に対する神の報いがある、そういうことであります。で、今日の箇所の最初37節に、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがないと書いてありますけれども、この言葉がそのことを意味していると私には思われます。で、裁かれることがないというのは、ひょっとすると私たちは人間関係のメカニズムといいましょうか、人間関係を言い表した言葉として理解しているかもしれません。あなたが人を裁くと、その裁いた相手が仕返しをしてあなたのことをまた裁くだろう。で、そういうことがないという意味で裁かれることがない、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない、で、そういう意味で理解することが割に多いかもしれませんが、しかし私はこの箇所をずっと何回か読んでいて、この言葉は終末論的に理解すべきだと思うようになりました。終末の時にあなたは神によって裁かれるということがない、そういう意味ではないか。人を裁かない、人を罪人だと決めつけたりしない、人を心から許す、必要なものは何でも人に与えるという、そういう生き方をしている人は神の報いとして厳しい裁きを免れる。37節以下で教えられているのはそういうことではないでしょうか。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない、これもそういう意味じゃないか。許しなさい、そうすればあなた方も許される、これもそうじゃないでしょうか。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる、これらの言葉はすべて終末論的に理解されると、その深さが分かると、 私はそう思います。38節には与えなさいと書いてあります。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。で、これは終末の時に与えられる神様の報いがどんなに豊かでどんなに素晴らしいかということを示している言葉です。さて、以上のことを申し上げた後で、今日のテキストにあるもう一つの大切な強調点を、指摘しておきたいと思います。それは41節です。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。で、おがくずとか丸太っていう比喩はちょっと大げさすぎるとお感じになるかもしれませんが、決してそんなことはありません。本当に比較にもならないような小さなことで人のことをとやかく言っている。私たちはそういう人間です。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。で、ここでイエスは人を裁くなという先ほど出てきた戒めをさらに具体的に掘り下げて私たちに説明していると考えることができます。私たちはよく人を裁きます。あいつはこういうやつだ。そして人を罪人とか悪人とか言って決めつけます。で、あらゆる問題は、あらゆる、苦しみはその悪いやつからもたらされる、そう考えて非難し攻撃します。国際関係でもそうでしょ。あそこから、あの国から全ての悲劇が私たちを襲う。しかし私たちは実に身勝手な人間でありまして、本当は自分の側にこそもっと大きな問題があるということに気づいていません。イエスはその点をついたのです。41節から42節までを読みますと、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よと彼は言います。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。まずと彼はおっしゃいました。まず自分の目から丸太を取り除け。これがイエスの命令です。まず自分から。で、この考え方は注意して新約聖書を読んでみますと、イエスの多くの言葉の中に一貫している特徴です。まず自分のことをよく考えてみろ。マタイによる福音書の5章にこういう言葉があります。これは三条の説教の中の一部ですが、あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。で、私たちはいつでもあいつが悪いんだっていう考え方をします。だから先に謝るべきはあいつなんだ、あいつが先に謝るまでは俺は許さない、そういうふうに考えていつでも そういう意味での先手を取ろうとしません。国の防衛の問題なんかでもそうです。どっかの国が攻めてきたらどうする、必ずそういう論法です。で、そのために武器をたくさん作ったり戦争の準備をしたりしなければならないと考えます。悪いのはあの国だと、そういう考え方はどうしても抜けません。しかしその悪い人々をそういうふうに追い込んだのは誰でしょうか。自分の方から平和のための先手を取って和解を働きかける、それが大事だとイエスはそう言われます。まず行って兄弟と仲直りをしなさい。まず自分の態度を変えることから物事が始まる。そのことに気づきなさい。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。で、これがイエスの命令でありまして、私は人を裁くなという一番最初に出てきた命令は具体的に言うとこういうことなんじゃないかと思っています。まず自分に問題があるということに気づきなさい。まず自分の生き方を変えることによって相手に和解を働きかける。このまずという言葉に私たちは注目していきたいと思います。祈ります。主なる神よ、私たちに本当に他者と和解するための先手を取る勇気をお与えくださいますように。まず他者と和解するための第一歩を私たちが記すことができますように。主イエスが私たちに教えてくださった大切なことを私たちが実践していくことができますように心から祈ります。あなたはこの世界を支配しておられます。そして最後にあなたの支配が完成されます。どうかそのことを信じて希望を持って生きていくことができますように。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の505番。 どうぞお座りください。献金を捧げます。